はいどうもワンイシュー今週もやっていきたいと思います。この番組はロックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人でスタートアップなれるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。第11回です。今回は私植木がテーマを持ってきました。
お願いします。
はい、今回ですね、ロックスのデイワンと転換点を CEO 視点で振り返るというテーマでちょっと話してほしいなと思います。
なるほど。
はい、いやちょっとまあこれ結構社内でも聞いてくださってる方いらっしゃいますし、あとは採用とか聞いてきてくださる方も多いので、まあ、なんか仕事のなんかテーマについて話すというよりも今回ちょっとロックスについて話していく感じでいきたいなと思ってます。
なるほど。はい
はい、ということでどうしようかな。せっかくなんで意外と、まあ昔からいるメンバー知ってると思うんですけど、そのデイワンってどんな感じだったのかみたいなのを、まあメディアとかの中島さん視点で、中島さんが話してるやつとかはあると思うんですけど、ちょっと逆山田さん視点で見るとどんな感じだったかみたいなのを簡単にまず話してもらってもいいですか。
なるほど。なんか何をデイワンと定義するのか、うちの場合結構難しいんだけどさ、2013年の5月に、僕ら青山学院大学通ってて、3年生だったんですけど、で僕と中島同じクラスなんですよね。クラスだったんですよ。同じ学部で同じクラスだったんですよ。だから授業をかぶるわけですよ。同じ授業を受けてて、である日授業が始まる前の15分ぐらい間あるじゃないですか、授業と授業って、
休憩みたいな、
でそう、でなった時にいきなり呼ばれて、お山田と、俺さ会社作りたいからさお前もやれよって言われて、でお前就活しねえだろって言われて、そうだねって言って、やろうよって言われて、じゃあいいよ分かったっていうのが一応デイワン。
なるほど。
一応
はいはいはい、
あの誘いとしては、
なるほどっすね。ちなみにその時ってそのクラスは一緒だったけど、別に一緒に遊んだりとか深く2人で話してたってわけではないって感じですよね。
ないないないない。クラスだから授業が一緒ってだけ。授業で喋る、授業で近い席になったら喋るぐらい。
なるほど。でもそんな、なんていうんですかね、こう近い席になったからといってこうなんか将来どういうことやりたいのとか、なんかそういう話をしてたわけではないですよね。
将来、そうだね、将来どういうことをやりたいのみたいな突っ込んだ話はそこまではしてなかったけど、まあ見るからに確かに就活をしそうなタイプにはお互い多分、周りのみんなからも多分見られてなかった。
なるほど。
他の人たちからしてもあいつらもなんかおかしいなみたいな。
なるほど。
多分まあ見られ方は、してたかなっていうふうには思うので、まあ、なんとなく想像はできるんじゃないかなっていうのは思ってたけどね。
なるほどなるほど。じゃあどっちかっていうと、もうすげえ気が合うとかすげえやりたいことが一致してるから一緒にやろうっていうよりは、本当に何だろう、就活をお互いしなさそうっていうので最初のきっかけとしてはこう一致したって感じですよね。
そうだね。まあ中島が言うには自分と真逆のタイプの人は「おう」に声かけたって言ってました。
なるほどなるほど。
その自分には持ってなさそうなものを持ってそうな人を声かけたと。で、自分からすると、そういう人を求めてたっていうのはあります。
はい、山田さんからしてもってことですよね。
そう、あの、まあ、いつか会社は作りたいって思ってたから、なんかそこに対して自分は社長やりたくなかったんで、社長をやりたそうな人と一緒にやりたかった。
うんうんうん、なるほどなるほど。
それはうん、なんか、まあ、それはこの大学入るぐらい前からイメージはしてたから、
うん、
なんかあ思ったより早く来たなっていう感覚ぐらいでしかなかった。
うんうんうん、なるほど。な
何も違和感は別にないというか。
うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあタイミングとしてはちょっと早かったけど、別にそもそももうどうせどっちにしろいずれやろうと思ってたし、
うんうん、
相手のタイプとしても社長やってもらうタイプとしても自分と真逆の人って意味でも一致してたし、
うん、そうそうそうそうそう、
うんうん、もう言われた瞬間にああじゃあまあ全然いっかやろうって思えたってことですよね。
そうだね、まあ、やることに対してリスクが何もなかったので、
うんうんうん、
もう大学3年生だし、
うんうん、
まあ究極別にねうまくいかなくても1年半以上あったから時間は、
うんうん、
もう別にどうとでもなるだろうなっていうような感じでリスクは何もないなと思ったんで、とりあえずいいよって言いました
なるほど。なんかイメージそういうのって結構こういやその場では言ってたけどなかなかこう実行までに間空いちゃったりだとか、なんか言ってたらいいけどお互いやっぱいっかってなって流れちゃったりする人って結構多いじゃないかなってイメージがあるんですよ。なんかそれはもう言ってからは結構トントン拍子におしやってくぞって感じで進んでいったんですか。
うん、そうだね、まあ、ちょうど、まあ、そもそも中島がそれをやろうと思ったきっかけはその授業を受けてて、そのベンチャー企業論っていう、うん、その起業家たちがゲストに来るような授業を受けてて、まあ、それを思い立ったらしいんですけど、うん、その授業の中身がそのビジネスモデルを作る、うん、事業計画を作ってみようみたいなワークだったわけですよ。
うんうんうん、
なのでもうその授業のワークに原則こう乗っかってたというか、そこで中島は授業の一環として考えてた、
うん、
でその考えたものを授業で考えて、うん、学食でどう思うみたいな、うん、ディスカッションするみたいな、うん、
なるほど、
やりたいんだけどみたいな、どう思うっていうので始まったので、うん、なんかこう、うん、最初のスタートがあったというか、それが何もなかったら、
うん、
まあなんかちょっとスピードが落ちたりとか、うん、間空いたりとかすったかもしれないけど、うんうん、まあ、なんか中島がやりたいことがあるって言ってるから、うん、まあじゃあそれに対して意見言っとこうかって言っとって意見を言ってた、うんうんうん、で、
なるほど、
それはやっぱ彼は行動力すごいので、
うん、
まあなんかそこから授業の講師に、うん、なんかこう、まあ、投資家してるような人たちだったんで、うん、これなんかプレゼンさせてもらう機会作ってもらったりとか、
うんうんうん、
っていうので、まあ、本格的にもう進んでったって感じだね。
うんうんうん、なるほどですね。じゃあある意味もう事業も中島さんがやりたいことがあってその計画を詰めるみたいなのも、まあ、一定知識のある人たちのに囲まれて事業の中で進んでいってたものがあったってことですよね。
うんうんうんうん、そうだね、まあめちゃめちゃカチッとしたものっていうわけではなかったけど、まあなんかそういう大枠の流れっていうのはあったから、うんうんうんうん、あとはそれに対してこう細かいアドバイスをちゃんともらいに行くとか、まあ、自分たちでまあ決めるっていうことをやれば、まあスタートラインには立てる状態だったかなとは振り返ると思いますね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
だからあんま何の決断も山田してない。
うん、なるほど。じゃあ割とこう細かい意見とかは言いつつもベースはもう中島さんの強い意志とか行動によってどんどん前に、ああ進んでってるなみたいな感じだった
んですよね。
なるほどなるほど、イメージつくわ、すごいなるほどですね。え、その時振り返って一番その本当にデイワンの最初の時のなんていうんですかね、一番の壁というかこうなんか失敗というかそういうのってなんか思い浮かぶものありますか？それとも結構順風満帆だったなって感じですか？
順風満帆、いやー順風満帆では全くないけど、
うん、
まあでもあの当時だったらあんなもんかなっていうふうに思うけど、そのデイワン付近、
うん、
付近で言うと、うん、それはもう一番の大失敗は、うん、そのやっぱビジネスプラン作りました、
うん、
なんかこうプレゼンしました、
うん、
まあまあいいねとかなるわけですよ、
うんうんうん、
なんかまあそれは学生が作ったものとしてはまあまあまあいいみたいな、
うんうんうん、
で鵜呑みにします、
うんうん、
よし行けるぞ、
うん、
で、資本金の3分の2ぐらいを外注して、うん、あのプロダクトを作り出すっていう、あの、はいはいはい、もう一番やってはいけない典型例をですね、やりまして、2ヶ月後ぐらいに完成しませんみたいな、
うんうんうん、
お金戻ってきませんみたいな、あんま、
はいはい、
っていう
なるほど
それはだから、いつだ、あれは、あれは2013年11月に弊社は登記されてるんですけど、
うん、
2014年の、
うん、
1月とか2月だったと思いますね、
うんうんうん、にじゃあもう創業後2ヶ月後に、
そうそうそう、渋谷のガストで、
うん、
できないらしいよみたいない
やー、えぐいっすね、
どうするみたいな、
はいはいはい、なるほど、
感じでしたね、
うんうんうん、じゃあもう本当満を持して作ろうとしたプロダクトも出来上がらずに、用意してた資本金もほぼ溶けちゃって、
う
ん、いやこっからどうすっかみたいな感じってことですよね。
そう、
いやー、なかなかなハードシングスですねなんかその時って結構それこそ学生企業とかで割とこう始めたタイミングだと、なんかそういうハードシングスがあると、いやもうじゃあちょっとやっぱ厳しいね、やめよっかってなってもおかしくないじゃないですか。
うんうんうんうん、
そっからまたこうグッて前に進めていけたのには、なんか今振り返るとどんな要因があったんですか。
あ、まあこと山田に関しては、
うん、
当時まだ何のリスクも背負ってなかったので、あ、つまりその資本金の中には1円も山田のお金入ってなかったんですよ、
うんうん、おー、なるほど、あ、そうなんだ、
そうそうそうそうそうそう、だから引き続き何もリスクがないんで、
うんうん、
まあいいかみたいなやりたい、まだやるって言ってるし、
うんうんうん、
いいかっていうような感じだったこと山田に関しては、いい意味で、なんかこう何にもなんか、なんていうのかな、背負ってるものがないし、うん、何の痛手もなかったから、うん、ノーダメージだったんだよね、うんうん、山田からすると、
うんうんうん、なるほど、
実質的に、
うんうん、
それはあった、うん、で、まあ、長島はまあ何だったんだろうね、よくやったね
そうっすよね、
すごいよね、それはすごいと思うね、なんか今振り返っても、まあそこでめげる人は多いだろうなとは、
うんうん、
うん、思うけど、まあでもあれじゃないかな、その、うん、まあその後結局自分たちで、要はアナログの人材紹介からスタートするわけですけど、
うんうん、
やっぱりその自分の周りの子たち、うん、同級生で、うん、友達でみたいな人たちを、うんうん、なんかこう、みたいな気持ちは当時から多分あって、
うんうんうんうん、
でなんか彼らのためにやればいいじゃんっていうのに、なんか振り切れたのはその存在はあったんだと思います。つまり具体的な課題が明確だった、そのビジネスとしてとか、
うんうん
うん、そうユーザーたちが一番近くにいたっていうのは大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。それが見えてなかったら、
うん、
もう何もしなくていいじゃんってなっちゃったかもしれないけど、うん、まあ、でもあいつらはまだ困ってるしっていうユーザー像がすごくクリアに見えてたから、うん、まあ、別にそうやってプロダクトであろうがアナログであろうがやることって本質的には変わんないよねっていうのは頭の中にあったのかもなと今振り返って想像はしますけどね。
うんうんうん、なるほどなるほど確かにその時にもうゼロベースでユーザーじゃあヒアリングしてとかまた仮説立てて進めていこうってなると、うん、結構確かにハードル高そうですね、
うんうんうん、
も
う
すでに周りにいた人でかつその人たちの課題が分かってて、いやその人たちに対してサービス提供していこうって決めれたっていうのがめちゃくちゃでかいってことか、うん
うん、そうかもね、うん、
なるほどなるほど、いや面白いですね、なるほど、じゃあなんかそっからこう今までにこう、うん、何回かこうロックスって転換点があったと思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、ね、今振り返るとどこが山田さん的には転換点だったなって思いますか。
まあでも まあ外から見てるのとそんなに大きな差はないと思うけど、やっぱ1個目は当然ながらやっぱりスカウターをリリースする、うんうん、でかつそこに全コミットするっていうその、うんうんうん、2年間やってきた人材紹介業アナログの、うんうん、を捨てると、
うん、
も
う
やらないというふうに言われた時は、うん、一番の転換点というか、なんか衝撃を受けたのを覚えてるね。
はいはいはいはい、
マジでみたいな、お前マジで言ってんのみたいな、あの、はいはいはい、それは極めて自分の中でも、はい、もう一番驚いたんじゃないかな、中島の発言の中で。
なるほど、うん、いや確かに、いやちょうど僕そのタイミングでこう入社してるじゃないですか。
そうだね。
うん、でなんかもう結構それこそ同時に両方やっていくみたいな感じで、僕も入社前聞いてたんだけど、入社し瞬間になんかもう1個に絞るみたいな話になって、結構すでにいたメンバーも結構混乱してたのを覚えてますね、いまだに。
そうだね。
そうか、なんか結構そう今振り返ると山田さんは結構その時もう中島さんといろいろ話してこう決めてたのかなって思ってたんですけど、結構もうガッて決まったんですね、その時は。
うん、あれはガだよ、ガ。もう、一発一発。
なるほど、なるほど。
うんうん、
いやー、すごいな、やっぱそういうとこは。なんか、こう、ある意味、フォーカスできない人の方が多いじゃないですか。こう、次これだって決めた後も売り上げあったら。
そうだね。
すごいっすね。なるほど、ね、なるほど。
だからそれはもう一番の転換点かなと。だから、それが、なんかまあ、この会社が、まあ、やっぱりこのスタートアップという枠組みに入りきれた、
うんうん、
やっぱり最初の瞬間だったのかなっていうふうには思いますよね。
うんうんうん、うん、なるほど。
じゃなきゃ今もこの戦い方してないかもしれないし、ここまでのスピードで来れなかったかもしれないし、
うんうんうん、うん、
まあそれはあるかな。それが1個目、うん、でまあ2個目はまあでもやっぱりスカウターがなかなか成長せず、うん、そのエージェントバンクを新規で立ち上げた時、
うん、
まあていうかまあその一瞬手前ですよね。うんうん、普通の一般社員が中島に対しておめえブレてんだろうって言った瞬間、そのスカウターブラしてんじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
あの瞬間じゃないですかね。あの瞬間でもうその後は決まったようなもんだから、
なるほど。
まあその後はなんかもう想定通りというか。
はいはいはい。へえ、なるほどなるほど。山田さんからするとその2つが一番こう振り返ってもこうまあよくこう予測し続けてるじゃないですか、山田さんってこうあらゆる物事を、うん、一番の想定外、まあある意味それが転換点だとも思うんですけど、会社としてもっていうのは、うん、その2つなんですね。
うん、この2つはね、そうだね、うん、極めて想定外だったし、
うん、
うーん、まあ、あれなかったらね、まあ、ダメだっただろうなっていう、絶妙なタイミングで絶妙な変化だっただろうなと思いますね。
うんうんうんうん、なるほど、なるほど。いや面白いな、やっぱこういうのがこうある会社、まあ、たまたまなのか、まあ、何かの巡り合わせなのか分かんないですけど、まあ、つまり山田さんからしたらこういろいろ計算というか予測してたもの通りにいかずに、起きた2つの物事が、まあ、今から振り返るとめちゃくちゃこう大きなこう今の状態に至るために重要なポイントだったって振り返ってるわけじゃないですか、まあ、つまり予想外だったけどこう 最高な転換点だったとも言えるわけじゃないですか。なんかそれがこう面白いところですよね。なんかこう予測してただやって合理的にやってたら絶対こうなってなかったものであり、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのがこうあるからこそこう伸びる会社とかってあるんだろうなっていうか、
まあそうだね、
うん、あれは何でしょう、なんかそれが起きたあと、なんて言うんだろう、起きるのはもうほぼ偶然だとも言えると思うんですよ、そのタイミングでその出来事が起きること、うんうんうん、でも起きた後にそれをそもそもじゃあ受け入れてそういう変化をしない 場合とかは多分そのまま沈みゆくわけじゃないですか。なんかそれがそれをこう受け入れられるっていうものが重要なんですかね。なんかそういう変化をした上でちゃんと成長してる会社っていうのは、
それはそうだろうね。その、まあ、変化を起こすのは、まあ、誰か一人が、うん、まあ概ねきっかけになるわけなので、うん、残りの人間っていうのは、うん、まあその想定外なわけですよね、うんうん、だからそれをどれだけ早くこう、うん、受け止め理解し前向きに捉えられるかっていうのは、うん、まあ極めて重要だし、それができたのは、うん、まあ大きかったなとは思いますね。それがなぜできたのかは、うん、若いからじゃないかなとか、うん、もうそんなぐらいしか思わないけど
はいはい、はい、
でも本当にそこのリアクションでまあ、うん、全てが決まるなとは思いますよね。
うんうんうん、なるほどな、面白い。いやこれってでも今後大きくなればなるほどこうそういうのがこう受け入れるっていうのがすごくむ難しいというか、まあ、コストが高かったりもするじゃないですか、
うんうんうん、
これは世のとはいえすごい規模になっても成長し続けてる会社っていっぱいあって、そういう会社もやっぱ非合理な転換点があるじゃないですか、
うんうんうん、
それって大きい規模になってどうやって担保するんですかね、そういう変化へのこう調整弁というかどうやって作ってんだろう。
どうやってんだろうね。まあでも基本的には、
うん、
トップか外部か一番下かしかないんじゃない、動かすのは。
お、外部、あ、マーケット
変化。外部はやっぱりなんていうのか、事件というか事故というか、なんか、
はいはい、
リクルートとかそうじゃん、そのリクルート事件じゃん、うん、リクルートを本質的にやっぱり変えたのは、
うんうんうんうん、
なんかもうなんか外の変化があまりにも早すぎて、こ、うんうん、のままじゃやばいってなったわけだよね、
うん、うんうんうん、
まあそれが、だあれは別にその時のトップとかその時の中の人間がそもそもそうしたいっていうわけではなく、そうせざるを得ないみたいな、
うん、うんうんうん、そうですね、
いうのがきっかけだから、まあ外部、
確かに、
あとはやっぱりそのなんか若い子じゃないやるとしたらそのやっぱこう変わってってる会社は若い力を、まあね、昨日のね、うん、選挙もね、まあ、うん、あの最近はなんか本当に政治家も年を取った人たちが厳しい戦いをしてて、
うん、いやーそうっすね、面白いなって思ってました
ね。なんか、ね、うん、なんかの潮目が、あ、この5年10年以内にありそうだなって思うのは、うん、やっぱそれ、
うんうんうん、そうっすね、うん、
圧倒的に若い人たちが、まあ、あの政治の世界だとね相対的にだけど、
うんうんうん、
がなんかこう何かをしだすっていう、うん、なんかボトムアップの何か、
うん、
まあ、それはだってね、うん、革命だって反乱だって、まあ、大体は若い子がやってるわけで、
うん、確かに、いや、
その3パターンのどれかじゃないですかね。
なるほどっすね。いや確かにな、今なんかこうとてつもない規模になってもえげつない成長率を担保してる、まあ、直近のサイバーとかもそうですけど、
うんうん、
なんか確かに新卒の割合多いなっていうのはなんか率直に今バーっていろんな企業を思い返してて思いましたね。若さか、なるほどな、
若さ、
うんうんうん、なるほど、面白い。まあ確かにな、トップ側の方もありますね、サイバーとかは。なるほどな。いやいや、ちょっと時間も時間なんで、ちょっと本当はいろいろ、まあこれあれだな、一個一個2つのテーマぶち込んじゃいましたけど、一個一個に分けてやっても全然面白いぐらい、はいはい、だったんで、もうちょい深掘りしたかったですけど、はい、まあちょっと今回は、うん、まあ今後はこういうコンテンツもちょくちょくこういろんな視点で入れてったりしたいなと思いますし、はい、まあ、もしあれだったらそれこそもうちょっと違う視点で話してもらうゲストとか呼んで、そのあの時ってどういう風に見てたのみたいな話しても結構面白いかなって今回思ったんで、はい、ちょっと今後はそういうのもやっていきましょうか。
はい、ぜひぜひ。
はい、ということで今週は、ロックスのデイワンと転換点を使用視点で振り返るというテーマでお話しました。ぜひ面白いと思った方はハッシュタグワンイシューとかでツイートしていただけると嬉しいです。あと概要欄にお便りのフォームもあるので、こんなテーマで話してほしいとかがあればぜひ送っていただけると嬉しいです。ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。